アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県佐賀2024企画広報チーム福井翔一と申します。
はい、福井さんは前回6月ぶりのご出演となります。はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、佐賀2024国民スポーツ大会の総合開会式までちょうどあと1ヶ月となりましたね。はいはい、今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はその佐賀2024国スポ全勝スポの最新情報をお話ししたいと思います。
おお、もう迫ってきていますもんね。はい、もうこのコーナーではおなじみですが、改めて、ま、おさらいとして佐賀2024についてご紹介ください。はい、
この秋佐賀県で日本最大級のスポーツの祭典、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が開催されます。国スポ全勝スポ2つ合わせて佐賀2024と呼んでいます。
はい、
今まで国体の愛称で親しまれてきた国民体育大会が国民スポーツ大会になり、これまでとは全く違う新しい大会に生まれ変わります。
うん、
佐賀県内20すべての市町で全95競技が開催されます。どの競技がどこで開催されるか、ぜひ佐賀2024公式ホームページをチェックしてみてください。
はい、全95競技すべて楽しみですね。このコーナーでは佐賀2024に関する情報をたびたびご紹介いただいてきました。昨年5月にオープンした佐賀アリーナやイメージソングバトンズの完成、ボランティアスタッフ、開会式の出演者募集について、そして今年4月にはトップアスリートだけでなく誰でも気軽に参加できるデモンストレーションスポーツのイベント、そして1ヶ月後に迫った開会式や閉会式の一般参加についてなどなど、盛りだくさんですね、始まる前から。はい、福井さん、いよいよ迫ってきました。
はい、
佐賀県の皆さんの熱気はいかがですか。
はい、そうですね、佐賀のいろんな駅や空港、駅前の通りとか、道路工事の看板とか、県内の至るところが佐賀2024の装飾で彩られてきました。県内外問わずいろいろなお問い合わせも増えてきて、佐賀2024の関心が高まっているなと感じています。
うん、
そしてアンナさんが先ほどおっしゃっていた総合開会式は1ヶ月後の10月5日からですが、実はもう今日から会期前競技として一部の競技がスタートしています。
おお、そういえばラブ FM の DJ アレックスであったりルーちゃんがリスナーさんたちと行く競技観戦ツアーも9月でしたね。
そうなんです。うん、9月も県内各地でたくさんの競技が行われます。
はい、
ぜひこの機会に生でスポーツに触れ、選手たちにエールを送ってください。
うん、
今日はそんな競技観戦や応援に役立つ情報をご紹介したいと思います。
おお、いいですね。アスリートの皆さんだけでなく、やっぱり観戦は応援に力が入ります。まあ、改めて観戦や応援について役立つ情報とは一体何でしょうか。
初めて見る競技でも安心、競技の見どころや応援のポイントなどを分かりやすく簡単にまとめた観戦ガイドブックが完成しました。
おお、心強い。それは気になります。観戦ガイドブックはこれまでの国民体育大会でも作成されてきたものなんですか。
はい、これまでの国体の大会でも観戦ガイドブック自体は発行されてきましたが、今回大会が新しく国民スポーツ大会になるということをきっかけに、このガイドブックのコンセプトも刷新しました。
おお、新しくなったんですね。どういったところが刷新されたんでしょうか。
はい、従来作成されていた観戦ガイドブックは日程とかアクセスに重点を置いて作られていましたが、スポーツを観戦する際に必要な事項、例えば競技時間とか勝敗の決め方とかを理解していないと面白さが半減してしまうのではという視点から、
はい、
スポーツにこだわった新しい大会を目指す佐賀2024では、スポーツを見る楽しみをもっと知ってもらおうと観戦ガイドブックもスポーツにこだわって制作しました。
お、
例えば最低限押さえておくべき事項をまとめた競技早送りや、これを知っているとより観戦が楽しめるポイント、また応援するにあたってのマナーなど、応援の基本など初めて観戦する競技でも楽しめる工夫を凝らしています。
なるほど。いやー、ルールはわからないとどうしても一つ一つの競技で検索するとか手間がかかるところがあったのが、この一冊で丸わかりというのがとてもね 応援フレンドリーだなと思いました。またこれまで初めて観戦する競技、ルールをよく知らなかった競技っていうのももっと、あ、見てみようとかね、興味をそそられてチェックするきっかけになると思いました。
また今回どんな競技なのか視覚的に分かりやすく伝えるために全95競技改めて取材撮影した点でも従来の観戦ガイドブックとは異なります。
おお、さらに深掘りして情報をまとめてくださっているんですね、はいはい、他にはどんなコンテンツがあるんでしょうか。
はい、競技解説以外にも、大会の概要、もちろん日程とか会場とか、あと佐賀2024の新しい取り組み、特集インタビュー記事、佐賀を楽しむいろいろなコンテンツ、観光とか物産とかなど様々な記事を掲載しています。
はい、
また視覚障害者の方も楽しめるよう音声読み上げ機能も導入しています。
そうなんですね。この観戦ガイドブックはどこで手に入れることができますか。
冊子版は開会式会場、競技会場、JR 佐賀駅、九州佐賀国際空港などに設置されている総合案内所、各市町などで設置の予定をしています。
はい、
また電子ブック版もございます。電子ブック版は佐賀2024公式ホームページで公開されており、いつでもどこでも閲覧ができます。また文字の拡大機能など電子ブック版ならではの便利な機能が盛りだくさんです。競技会場などで観戦ガイドブックを見ながら観戦を楽しんでほしいです。
はい、いろんなところで手に入るこのガイドブックなんですけれども、電子ブック版があるのはとても手軽で嬉しいなと思いました。実は私の手には私のスマホがあるんですけれども、電子版もちろん携帯からも見ることができます。ちょうどね、今開いているのが、
はい、
実際に、ま、ガイドブックなんですけれども、ルーちゃんが今度観戦するビーチバレーのページとなっています。はい、いやー、こう実際にガイドブックを見てみて思ったのが、この競技を知ることもできますし、大会に対する思いのインタビューなどもありますし、読み物としてとっても面白かったです。
はい、
いやー、この競技一つで丸分かりとなっていまして、はい、今後のスポーツ観戦にも役立ってくれるんじゃないかななんてね。
そうなんですよね。
佐
賀2024だけじゃないと思います
ね。さらにスポーツが全部好きになるような冊子になっていると思いますので、はい、いろんな形で皆さんにも注目していただけたら嬉しいなと思います。はい、操作もねとっても簡単です。
はい、
さあ、そしてこの観戦ガイドブックには応援するにあたってのマナーなども載っているそうですが、それぞれの競技には観戦応援をするコツがあるんですよね。
そうですね。
はい、
それぞれの競技で、声援を送れるタイミングや定番の掛け声があるので、ぜひ観戦ガイドブックで予習をお願いしたいです。
うん、
でも何より競技会場にお越しになる方はぜひ佐賀県選手団のユニフォームに合わせてブルーのグッズを身につけて応援を盛り上げてほしいと思っています。
お、
もしかしたら会場でブルーのグッズがもらえるかもしれません。それは現地でのお楽しみに。
はい、皆さん応援の際はブルーのアイテムを身につけてきてください。今日は私ブルーストライプで来ましたけれども、これでも OK ですか。
全然 OK です。
応援に入りますか。
全然入れます
ねえ、気持ちがつながったようです。はい、今日もうすでに応援の色を身につけました。はいはい、いやでも応援に関してもタイミングって難しいですよね、わからないと。
そうですね。はい、
なのでそういったところもアドバイスもらえるのはとっても嬉しいなと思いました。
また歩いてお得な佐賀県公式ウォーキングアプリ佐賀トコを使って競技会場を巡る佐賀トコスタンプラリーも開催します。
はい、
期間中国スポ全勝スポの競技会場でデジタルスタンプを集めるとプレゼントがゲットできます。
大会が楽しめる企画が盛りだくさんですね。さあ、今日ご紹介いただいた情報は佐賀2024公式ホームページで確認することができます。佐賀の小部屋の番組ブログ、 SNS にもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。最後に福井さんから一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、国体から国スポへと変わり、これまでにない全く新しいスポーツ大会佐賀2024が10月5日の総合開会式で本格的に開幕します。それに先駆け、本日から一部の競技を先行して開催しています佐賀2024新しい大会を一足先に体感してみてはいかがでしょうか。
はい、今日は絶好のタイミングで情報をお伝えすることができました。福井さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
実は来週も福井さんにご登場いただけるということで、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。